2月28日水曜日、ヤング日経。この番組は毎日に寄り添い、あなたと一緒に作る経済番組です。前半ではこれだけは知っておきたいニュース5本と10秒ビジネス用語。後半では娯楽と経済を紐解くエンタメウォッチャーをお届けします。仮想通貨や NFT で寄付、能登半島地震の被災地を支援。暗号資産、仮想通貨などブロックチェーン、分散型台帳技術を活用して能登半島など被災地を支援する動きが広がっています。ブロックチェーンの関連団体が世界中から資金を集めたほか、非代替性トークン NFT を使った寄付サービスも登場しました。 N イコール1、僕の欲しいがすべて、スイカゲーム生みの親。照明一体型プロジェクターや数値の見えない体重計、600万ダウンロードを記録したパズルゲーム、スイカゲーム。目から鱗のアイデアで人々の心をつかんだヒット商品の生みの親は同じ。中国出身のテイトー氏です。市場調査なし、企画回避なし。自身を失敗だらけと語るヒットメーカーがたどり着いた売れる商品作りの核心に迫りました。ソニーグループ、576万曲管理して稼ぐ。映画、ゲームとも連携。ソニーグループが著作権を管理する楽曲を増やすことに力を入れています。故マイケル・ジャクソンさんの楽曲の著作権の半分を取得するなど、M&A、合併、買収にも積極的です。利用情報をリアルタイムで把握し、早期に利益分配する仕組みも整えました。映画やゲームなど他事業との連携も進めて、得られる収入を増やしていきます。衣料品、国内ブランドに脚光。国産生地に世界も注目。円安や原材料高を背景に、国内の衣料品ブランドへの注目が高まっています。海外ブランド品の大幅値上げで相対的に割安感が出ている上に、上質な国産の生地を使いつつ価格を抑えたデザイナーズブランドなども登場し始めたためです。外国人からの評価も高く、インバウンド需要の拡大も国内勢の追い風になっています。無人スイーツ専門店で仕事帰りのご褒美、深夜需要をつかむ。24時間営業の無人スイーツ専門店が人気です。他の洋菓子店が営業していない深夜のスイーツ需要をつかむほか、有名店の本格スイーツや SNS 映えする商品を揃えており、若者の支持を集めます。新型コロナウイルス禍で拡大した冷凍食品の無人販売店に新たな形が広がっています。ここで10秒ビジネス用語のコーナーです。日経電子版から拾ったヤングなあなたが知っておきたい言葉は、育児休業給付。チェックしておきましょう。育児休業給付は、雇用保険の被保険者が生まれたばかりの子供を育てるために休業する際に受け取れます。育休は出産日または出産予定日を基準に原則1歳になるまで取得できます。保育園に入れなかった場合などは最大2歳になるまで延長します。給付率は180日まで休業前賃金の 67%、その後は 50% となります。女性は産前産後休業の後に続けて取得するケースが多いです。以上が今日知っておきたい用語、育児休業給付の説明でした。ニュースで見かけたらチェックしてみてください。続いては、娯楽と経済を紐解くエンタメウォッチャーのお時間です。このコーナーでは、今や市場規模およそ12兆円とも言われる日本のコンテンツ市場、エンタメ市場に関わる日経ニュースを取り上げご紹介します。今回は、昨日のながら日経でも取り上げられた任天堂スイッチの後継機に関する記事を詳しくご紹介します。任天堂はゲーム機任天堂スイッチの後継機を2025年3月にも発売します。スイッチ同様に据え置き型と携帯型の両方の特徴を備えたゲーム機となる見通しです。業界では2024年の発売を予想する声が多かったですが、転売防止対策などで後継機の初期在庫や発売当初の有力ソフトの品揃えを確保することを優先しました。後継機はスイッチを超える大画面を採用し、より高精細な画質を売りにするゲームにも対応する公算が大きいです。 任天堂が注力する自社キャラクターを題材にした映画など知的財産 IP ビジネスとの連携も視野に販売を促進します。2017年3月発売のスイッチは初期の出荷量が国内外の需要に追いつかず品薄が続き転売が横行しました。発売時の自社ソフトもゼルダの伝説など3本だけでした。後継機については生産体制の構築と発売直後の販売台数を左右する有力ソフトの今後の開発状況などにより発売が2025年3月ではなく4月以降になる可能性もあります。スイッチは2024年夏にファミリーコンピューターを抜き、据え置き型では任天堂の中で最長寿のゲーム機になる見通しです。スイッチ発売後、任天堂の足元の株式時価総額は、スイッチ発売時からの比較で 3.3 倍に拡大しました。任天堂の古川社長は6日の決算会見で、2024年はスイッチを主軸にビジネスを展開する予定だと述べていました。スイッチの2023年末までの累計の世界出荷は1億3936万台。ゲーム機としては歴代首位のソニーグループのプレイステーション2、任天堂の任天堂 DS に次ぐ規模です。ただ、足元の販売は減速感が強まっており、1億2000万人を超える年間ユーザーを後継機に円滑に引き継ぐため、これからの1年間をどう乗り切るかが課題になります。後継機に関しては、任天堂以外のゲーム大手も有力な対応ソフトの開発を進めています。後継機の発売時期と成否は、ゲーム各社の戦略や業績にも影響を与えます。調査によると、2023年の世界のゲーム市場規模は、前年比 1% 増の1840億ドル、およそ28兆円でした。スマートフォンなどモバイル向けが 49% を占め、スイッチなどゲーム専用機やパソコン向けが続きます。巣ごもり需要の追い風を受けた2021年の1927億ドルからは減速していますが、2026年には2054億ドルまで成長する見通しです。ということで、今回は任天堂スイッチの後継機に関する記事をご紹介しました。もっと詳しく知りたい方は、チャプターのリンクより記事をご覧ください。来週以降も様々なエンタメをウォッチしていきます。ヤング日経水曜日、おはようございます。望月です。2月ももう終わりが近づいていますね。最近は春のような暖かい日と冬らしい寒い日が行ったり来たりしていますよね。皆様いかがお過ごしでしょうか。体調崩されませんようご自愛くださいね。さて、今日のニュースの中で私は無人スイーツ専門店のニュースが気になりました。個人的に仕事で疲れて帰ってくる夜こそ甘いものが食べたくなるタイミングなので、まさにこれは近くにあったら嬉しいお店だなぁと感じていました。ヘトヘトの時こそ甘いものがとってもしみるので、自分へのご褒美に買いたくなっちゃいますよね。実際に24時間営業のスイーツ専門店24では、仕事終わりの女性が自分用に買っていくことが多いんだそうです。午後8時から午前10時の売上高が最も高く、全体の3割に上るとのことで、夜間需要の高さが伺われます。最近はセブンイレブンが2024年春から店頭無人コンビニエンスストアを展開するといったニュースなどもあり、新しい形の店舗への取り組みが各所で見られますよね。無人化によって人手不足問題の解消や、今日のニュースのような新たな需要の開拓がどのように進むのか、引き続き追っていけたらと思います。皆さんは最近興味を惹かれた、行って興味深かったお店などはありますか？それはどんなお店でしたか？よかったらコメントで教えてください。前回もニュースやエンディング、エンタメウォッチャーについてなど、たくさんのコメントありがとうございました。今週もぜひぜひコメントを寄せください。さて、ヤング日経水曜日、お別れのお時間です。今日もヤング日経をお聞きくださりありがとうございました。お伝えしたニュースは各ニュースのチャプターのリンクから詳細をお読みいただけます。また、このチャプターのリンクからヤング日経の X、旧 Twitter のフォローをお願いします。次世代を担う若手社会人に日経ニュースを厳選して投稿しています。次回の放送は明日木曜日。担当は佐藤かな子さん。 次回もぜひお聞きください。それではあなたと作るヤング日経、今日のお相手は望月こと増智恵でした。素敵な水曜日をお過ごしください。